はい、皆さんこんにちは。しげちゃんのドリームラボ、パーソナリティの私、衆議院議員の重本守と、
アシスタントのドクトルケイカです。
今週もよろしくお願い申し上げます。
よろしくお願いします。
はい、今日は9月16日水曜日、午後4時でございますが、今日は衆議院の本会議が午後1時からありまして、いよいよ14日に自民党の総裁として選ばれた菅義偉さんがですね、内閣総理大臣に、首班指名をされた日であります。
はい、
この菅総理の書かれた本、恵子さんお読みになったことございますか？
いや、読んだことないですね。なんかプレミアがつくやつも出てきてるというような。
あ、そうですか。僕もね、何年か前か忘れたんですけどね、たまたまね、菅総理のその自叙伝みたいな本を読んだことがあって、で今回の総裁選挙にあたってもね、その秋田県の、どちらかというと貧しい農家に生まれて、ね、で学業はもう成績優秀だったんですけども、経済的な問題から、その同級生のね、仲間がみんな東京の大学に行ってる最中において、集団就職という形で、東京に行ったという話とかね、段ボール工場で働いて、でもう寝る間も惜しんで働いて、で一生懸命お金貯めて、法政大学に入った話とかね、なんかもう結構苦労人やなというね。
ああ、そうだったんですね。
もう、こういう方がね、やっぱ叩き上げで、この方横浜市の市議会議員もやってますし、叩き上げでね、こうやって総理になられるっていう話は、ある意味そのどんな日本のどこで生まれようが、どんな環境で育とうが、頑張ればね、総理にもなり得るんだというね。
そうですね、
一つその大きな夢をね、子どもたちに与えてくれたんではないかなという気がしますね。
しげちゃんも岡山でしたっけ？
あ、違うんで、僕はね、播州なんですけどね。そう、兵庫県姫路なんですけどね。
姫路なんですね。姫路、
そうそう。ただ私の場合は実はペンキ屋さんのせがれです。
ペンキ屋。そうだったんですか。
一人親方の職人さんの子供の男三兄弟の次男坊です。
あらま、ピートたけしさんみたいですね。
昔たけし君はいってありましたね。
たけし君はい。
このたけし君はいが分かる方は結構ご年配ですよね。そうそう、たけし君はいと一緒で、そうそう、ペンキ屋のせがれで本当にね、1トン車、最初は1トン車にも満たないような小さな軽トラックに、そのペンキとハケと丸太、足場組むための丸太とか、コンプレッサーとかね、あるいは番線、昔ほら、足場組むのって、番線でね、組んでたんですけど、
くるっと巻いたりとか、
そんな小さなトラック1台で、ペンキ屋の職人としてお父さんが一生懸命仕事してたのよく覚えてます。
時々手伝ったりされてたんですか？
あ、してました、してました。全然、その職人さんのお役に立てるような技術はもちろんないんですが、邪魔ばっかりしてましたけど、お手伝いをして、夏休みなんかは一日手伝ったりなんかして。
そうなんですか。
荷物を運んだりとかだけじゃなくて。そう。養生テープ剥がしたりとか、ペンキ屋さんの仕事の成果品には影響のない部分でね、ゴミを捨てたりとか、糸から運んだりとか、丸太運んだりだとか、そういうことして、小遣いをもらってましたね。
お父様の、そしたら仕事をずっと見ながらっていうことですよね。
そう、だからうちのお父さんのは中学校しか出てないんですよ。で、小さい頃にね、両親を亡くして、それでこのお父さんのお父さんがね、51歳で亡くなったんですよ。
あらま。 若い
ですね、早く亡くなってね、
はいはい、
私の父はその5人兄弟の末っ子で、
はい、
まあ大変幼少期には苦労されましたね。それでやがて青年になって手に仕事をつけたのがペンキ屋さんだったんです。
はいはい、
だから私ねちょっといろんなところで最近ポスターを貼らせてもらってるんですが、
はい、
自分の父がその人様の家のね、
はい、
あるいは会社事業所の壁をきれいにする仕事やったでしょ。
はい、
だから必ずポスターをお願いするときにはあのお掃除をしてから、
はいはい、
あのきちっとあの絶対相手の壁を汚すだなんて持ってるほかであって、あの丁寧に丁寧にポスターを貼らせてもらってます。
はいはい、やっぱり気になってしまうですね。
気になる
ですよ、ね、うん、
ポスター貼ってね、うんうん、古くなってね、剥がしてね、はい、シールを残したまま行く人おるでしょう。
はいはい、
もう僕あんなん許されへんのですよ。
はいはい、
ねえ、やっぱ人様のね壁を借りてる以上はやっぱり綺麗にしてお借りして、そしてお返ししないとということでね。
はい、
まあそれも職人肩着というか、まあ、そんな親父の影響を受けてますね。
ね、しげちゃんもだけどね、お父様お母様ちょっと早く亡くなられましたからね。
そうそう、去年亡くしてしまったんでね、うん、でもあの亡くなる前に両親に自分が国会議員になれた姿を見せることができたのは、ああよかったな、親孝行できたなと思いますけど、
ね、本当に、
うん、
私もちょっとね、その去年お話を伺った時にはちょっと胸が詰まりましたけどね、もうあのかける言葉がなくなるぐらい
な。分かります、分かります、はい、本当にありがとうございましたね、はい、去年は。まあそんなことで今日は衆議院で新しい総理が誕生して、
はい、
で縦割りを打破してね、国民の目線に立って、
はい、
おかしいと思うものはおかしいと言いながら、
はい、
あの霞が関のチームをね、まあ、これまで官房長官として束ねてきた手腕を持って、
はい、
今度はいよいよ自分が総理ですからね。
そうですね、
菅さん、僕は本当に期待してます、はい、もう国民のために、
ね、本当この激動のね、うん、去年一昨年から災害も多かったですし、でコロナもね、うん、今こうして大変なあの状況ねある中で、そこで官房長官されてたんですから、やっぱり全体はすごくよくご存知ですからね。
そうそう、はい、まあそしてもう一つは安倍総理が7年8ヶ月をやっていただいた、
はい、
でまあ総裁選挙の日にご本人ご挨拶されましたけども、やっぱり非常に難しいその国難を抱えながら、
はい、
この国の舵取りを本当にあらゆる分野でやっていただいたことには感謝してますし、
はい、
また敬意もね表するとこだし、
はい、
まあ、しっかりと受け継いでいかないかなと、まあ、身の引き締まる思いで安倍総理から菅総理へバトンタッチされる瞬間を新高輪プリンスホテルで見てね、もうすっごい身の引き締まる思いになりました。
また新しいね、この、
うん、
あの内閣で始まっていく、
そうですね、
ということになるんですよね。
はい、あの重本はまだまだあの内閣に入るチャンスはありませんけども、
はい
はい、一兵卒としてしっかりと国会で皆さんのために、国民のために頑張ってまいりたいと思います。
そうですね、またあの詳しいいろんな情報をお待ちしております。
そうですね、
はい、
ぜひしげちゃんのドリームラボ、
はい、
来週の水曜日もお聞きください。
バイバイ。
バイバイ。